天ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょうというわけでございまして、今日はですね8月の18日でございますね、日曜日でございますけれどもね、いやもう長い長いお盆休みもですねこれで終わりというふうに憂鬱に思っている方もいらっしゃるんじゃないですか、ね、大丈夫ですか、明日からだからリハビリって方いらっしゃるんじゃないですか、本当にですね、まあね、仕事に行った方が楽だとかっていうような方もいらっしゃるんじゃないでしょうか本当にね、まあ、家族サービスもあれですが、もうかなり皆さん、ここで10連休ぐらいの方々も多かったんだと思いますのでね、やってみえるというかね、そういうこともしっかりとやらさせていただきましたという方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。まあね、本当にこのお盆休みっていうのも含めまして、今回山の日っていうね、そういう日も先週のインターネットラジオ天ナビでお送りしましたけどもね、12日でしたからね、山の日自体は8月の11日っていうことなんですけどもね、今回は日曜日と重なったということで、8月の12日というのもですね、振り返り休日になっているということでございましたがね、さあもう皆さんはね、もうどんな感じでしょうか。まあ社会人の人はこの夏休みの宿題なんてありませんからね。いや、あとあれですよ、もう2週間経ってしまうとですね、なんとあれですよ、もう夏休みも終わりというね、もう耳が痛いですか、大丈夫ですか、まあ、そういう感じでね、もう8月よ、もう本当にこのままずっと終わらないでくれとかっていうような方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。まあだけどね、もう本当にあと2週間でございますけどもね、まあその辺はちょっとラストスパートでですね頑張っていただきたいなというふうに思ったりしますけどもね、皆さんはいかがですか、どんな感じでございますか。もう台風が来たりしてなんか大変でしたね、今週はね、そういうような感じでございましたけどもね、本当に愛知県の方も大変でございましたが、私はなんとずっと長野県に住めていたという状況もありましてね、それもまた詳しく今日はですねお話をしてみたいななんていうふうに思っておりますね。いやもう本当にあれですよ、もう今回はですねちょっと変わった話題ねお送りしてみたいなというふうに思っておりますね。40歳から楽しむマニアック的人生ね、こちらの方のブログからもお送りしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、そんなわけでございましてですね、今日はちょっと変わった会場、変わった場所からお送りをしております。今日はですねなんとあれですよ、この配食サービスのお店からですね、私この天ナビをお送りしているっていう状況になりました。で、よく私Facebook とかにもね言っておりますが、この前書いた文章ねちょっと読んでみましょうかね先週も読んだかなこれ。人生というのは本当に不思議ですね。生まれてから死んでいくまでの間、ローリングストーンという例えのように転がり続け、いろんなところでぶつかり角が取れていく。幸せと不幸せというのは結局自分が幸せと思っていれば幸せだし、不幸せと思っていれば不幸せだと気づく。それも幸せも不幸せも自分の発する言葉や考えで自分を幸せにも不幸にも自分でしているという気もする。人生も母親が68歳、父親が74歳で亡くなっているので、せめて74歳以上は生きたいが、そうなるとあと残された時間は19年、自分たちの音楽をやりながら21年目にもなり、まだ思いつくことがありやってみる。だがそれはそんな貴重な時間をがむしゃらにやるのはもったいないので、音楽を広げる方法を考えに考えて、全国の方々に少しでも触れてもらえるようにするのが僕の大事な使命だと思う。今は自分と民子さんの会社があり、配音配食配送に取り組むことになった。それぞれ大変だけど、社会的に大きな役割があると確信しているので、時間も労力もプレッシャーも大変だけど、まだまだ生かされているので、やり残したことがないように思いつくことはしっかり検討した上でそれをやり遂げて、その上でいい時間を過ごしたいと思う。まだまだご心配をおかけすることがあるかもしれませんが、残された時間を夢見るバカと言われながらも命がけで目いっぱいやってますので、見守ってくださいませとかっていうですね、 そんな文章をですね、私フェイスブックに書きました。これ先週も確かこれ読んだよね失礼しましたね。なんですけど、今日はですねちょっとスポットを当てたいなっていうのは、先週とはちょっと違ってましてですね、今は自分と民子さんの会社があり、配音配色配送に取り組むことになったということでございましてですね、今回は、配音はねもう皆さんご存知だと思いますけれどもね、このガネットの活動ね、レコーディングだとかいろんなことを今やっております、音楽活動ね、ありますが、その配音というのはもう言わずと、もう20年以上もやってることなんで、もうね皆さんご存知なんじゃないかと思いますけど、配色っていうのは一体何なんだろうとかって思ってみる方もねやっぱりいらっしゃるなというふうに思いました。これちょうどね、辻さん、配色って何をどんな目的でやってるのっていうですね、そういう質問をいただいたという方もいらっしゃいましたね。それで私もですね、もともとラブアースネットワークとして社会貢献できるようなことがあれば長野県でやりたいと思っているところに弟から高齢者向けの配食サービスとして紹介されました。高齢者の方の様子を見ながら、従業員の方には地域の見守りも兼ねてお弁当をお届けさせていただいてます。これが日々困っている方々が多くて、驚くほど問い合わせがあり、日々新しい方へ届けています。これも高齢者をお世話されている方々がほぼ僕らと同世代で、いつかはガネットの音楽との接点も出てくると思っていますとかっていうようなことをですね書きました。そういうね、ことで音楽活動とそれが接点が出るかどうかっていうのは、ちょっと別に置いといてですね、このラブアースネットワークとして、社会に貢献するような活動っていうのがガネットのもともと の原点でございますのでね、そこはやっぱりずっと通してですね、やっていきたいという思いがありました。だけどね、かといってその時はねどういうことをやったらいいんだろうとかっていうこともねもう分からないまま、そのラブアースネットワーク自体がやっぱりもうほぼもう環境グループと環境グループをつないでいくっていう活動をやってましたね。それはそれでね、いろんな方々との接点をつないだというようなことがありますので非常に良かったかなという気もしますけれども、実際本当に今のこの社会の問題っていうですね、そういうのを捉えた時に一体どんな問題があるんだろうとかって言った時にですね、すごい叫ばれているのはもう皆さんね、どなたでも多分ご存知かと思いますけれども、少子高齢化というですね、そういうような状況でございますね。年金の問題も含めまして、一体ね僕らは何歳まで仕事をしなければいけないんだろうみたいなですね、そういう話もよく出てくるわけでございますが、それ考えてみるとですね、確かに本当に今でこそもう高齢者の方々がとても多いですしね、それを支える若い人たちが少ないね、2025年という年はですね、さらにそれがもうどんどん加速してですね、計算上は一番高齢者が多くて、それを支える若者がいないという年なんだそうですよね。そういうような状況になって、2025年問題なんていうのがですね、取り沙汰されて、高齢者が多くて、それでこの若い方々が少ないとかっていうですね、そういうような例えでもって、この2025年問題みたいなですね、そういうようなことでも全体像みたいなものをですね、その一言でこういう問題とかっていうようなことを2025年問題なんていうことをね言ったりしますけど、だけど本当にねたまたまですよ、このねこのまさかですよ、まさかガネットがですね松本に店を出すなんてこと全く考えてませんでしたからね、本当に。これもですねあれですよ、ローリングストーンですよ本当に。だから何が起こるか分かんない、人生っていうのはですねローリングストーンという例えのように転がり続け、いろんなところでぶつかり角が取れていく、ね、本当そう思いますね。何が起こってくるか分かんないですよ。だって谷底にね転がり落ちるようなことがあってですね、谷底に転がり落ちたらそこにダイヤモンドがあって大金持ちになったとかですね、そういうことだってあり得るわけですよ。別に大金持ちになりたいわけじゃないんだけど、だけどそういうようなことってやっぱり世の中にはいっぱいあってですね、 本当にまあ、人生万事塞翁が馬なんていうですね、そういうことわざもある通りでございまして、まあ、一時はねこれ悪いことが起きたというふうに思ったりなんかしますが、だけどねそれをねもうそれがなければもう本当にね逆にそれがあればこそすごい助かったとかですね、そういうようなこともあるわけでございましてですね、まあ、本当に考えてみるといろんなことがございますね。まあ、だけど本当にこのね配食サービスっていうのもですね実はそういう感じでした。たまたまねもうこの松本で、このね配食サービスをやってるお店のオーナーさんが、まあ、たまたま辞められるというようなことになったんだそうですね。まあ、それでこれがね今年の2月でございました。2月の末で辞められるというような話でですね、まあ、それで昨年中からですね、まあ、そういうような情報があちこちに流れてきたという、ね、ことがありました。というのはですねこの配食サービスをですね僕らは実はもう以前から知ってたんですね。なんで知ってたかっていうと僕の弟がですねこの配食サービスをですねライフデリって言いますがライフデリ松本店ですけどねこちらの方はライフデリというですねこの配食サービスをNPO 法人で、まあ、立ち上げようというようなことを考えてたんですね。まあ、そういうことがあって僕はねその手伝いに行ってたんですよね。岐阜ですよ安八町っていうところでしたけどもね、まあ、そういうような感じでございましたのでだもんですからもうたまたまそれをねよく試食とかもしてたしこの配食サービスっていうのは要するにお弁当を届けるだけじゃないんですよね。もうだけどこのお弁当を届けるだけじゃないってお弁当屋さんがお弁当を届けるだけことだけじゃないっていうことは一体どういうことをやってるのかっていうことなんですけどもね、まあ、そこはちょっとブログを、ね、開いていただきますと非常によくわかるかなと思います。40歳から楽しむマニアック的人生の中で5月の10日の記事でございますね。一つ飛ばしましたけどもね一つの5月の10日の記事、ね、今日お送りしたいなと思います。高齢者向け配食サービスはお弁当だけじゃない見守り活動もという記事がございます。これで、ね、ぜひちょっとご覧いただければなと思いますね。40歳から楽しむマニアック的人生、ね、このブログの中に高齢者向け配食サービスはお弁当だけじゃない見守り活動もっていうタイトルの記事がございますね。まあ、これ読んでみますとですね40歳を超えてくるとご両親が70歳過ぎ等高齢で介護が必要ということで日々奮闘されておられる方もいらっしゃるでしょう。また高齢のご両親が2人または1人暮らしで息子さんは転勤族で遠方で暮らすがご両親が日々心配でということもあるのではないでしょうか。実はご縁があり9月の2019年3月1日から高齢者向けの配食という活動に関わることになりいろんな立場の方々から連絡をいただきいろんな境遇の方々がいらっしゃるんだと思う日々というような感じでございます。まあ、結局そういう、ね、配食サービスを2月の末で、このオーナーさん辞められるということでしたのでもう3月からもうぜひねこういう社会に貢献するような活動なんだというようなこともありますのでぜひねもうラブアースネットワークという活動の延長線上でねこれぜひやりたいというふうに、私の方で手を挙げましたね。これきっとねその音楽活動も含めまして、何らかの形でね社会に貢献できる、ね、またその音楽活動だってやっぱり社会に貢献しようとかっていう思いで、ラブアースネットワークというような中でこのコンサート活動をやってきたという経緯もございますのでね、まあ、やっぱり本当に本気のやっぱり社会貢献というのはやっぱりやんなきゃいけないとかっていうような思いもね本当はありましたね。まあ、それが実際このような形でねこうやって目の前にねポンと現れるわけですからねいやどういうことこれみたいな感じだったんですよ。で僕はだってもともとライフデリに関しましてはもうねその岐阜のね安八郡安八町にあります輝けアンパチというですね NPO の中で、まあ、お手伝いをするぐらいなんだろうなっていうふうに思ってましたのでねまさか自分たちがね、まあ、この配食サービスのお店のね、経営者みたいになるとは思いもしなかったわけですよね。だけどいざね考えてみたらこれは、まあ、本当にどなたでも携わることができる仕事なんじゃないかというようなこととかまたそれこそ見守り活動っていうのもあるわけですね。まあ本当にこういうね、 先ほどね言いましたけども、見守り活動をお弁当をお届けする際に行うというね、そういうこともね、このお弁当屋さんの高齢者向けの配食サービスはやってるわけでございます。遠方に住むご両親が日々大丈夫だろうかというご心配もあるかと思いますが、配食サービス業者さんは昼のお弁当のお届けと夕のお弁当のお届けで見守りのご依頼があると無料で必ずお声掛け、お元気かどうかを確認、何かがあるとケアマネージャーさん緊急連絡先にご連絡するということも行っているので、こういう活動を行っている業者さんを選ぶととても安心ですということなんですね。まあ、これはそれこそ僕らが よくいつもやっている活動なんでね、こういうことをやっております。それとか都会の高齢者の孤独死というのが問題になっていますが、日々の見守りによりこの問題は解決できる可能性がありますということなんですよね。いろんなこともね、本当に大切なこといっぱいあると思いますけども、本当に食事という部分に関しましてですね、非常に大きな役割を果たすという部分と、それからやっぱり日々のやっぱり高齢者の方なんで何が起こるか分かんないというですね、そういうやっぱり見守り、地域の見守り、さらに孤独死とかですね、そういうことがもう日々のお弁当をお届けしているというような中でですね、そういう孤独死のようなものを防げるんじゃないかというようなねこともありますね。まあ、その中で業者さんによっては電球交換、生ごみ捨てのお手伝いもやってくれるとかですね、肉がダメな場合は魚に変更とか、魚がダメな場合は肉に変更という個人的な好みにも対応しているとかですね、それとか、サバアレルギーなどアレルギーにも対応している、ね、それから、透析、腎臓、カロリー調整食などの医療食にも対応とか、ご飯の大盛りとかご飯をおかゆに変更とか、ね、急に入院など致し方ない時のキャンセルにも対応しているとか、お好みによりですね、パンやジュースなどもつけることも可能というですね、そういうようなこともやってるんですね。まあ業者さんにもよりますが、こんな細かいところにも対応してくれる業者さんもあるのですというようなことでございました。いや、まあ本当に考えてみたらですね、この高齢者向けの配食サービスのですね、こういう業者がやっていることっていうのは非常にやっぱり地域にやっぱり根ざした貢献度の高い活動なんじゃないかなというふうに思いましたですね。でもね、もうすごい困ってる人がたくさんいらっしゃるんですよ。だからもうびっくりしました。で僕ら本当に本当はね、それこそ音楽やりながらですね、こういう配食サービスというようなこともですね、携わっていけるんじゃないかというようなこともですね、軽い気持ちでやってはいたんですけど、いやもうそれがですね、本当にこんなに忙しいんだなとかっていうようなことでございましてですね、毎日もう誰かから連絡があってですね、それもですね、もう子どものいじめじゃないですけども、すぐ助けてほしいって、もう今日にでも助けてもらいたいっていうようなそういう連絡ばっかりなんですね。もうだもんですから、もう明日お届けできますかとかですね、そういう遅くても明日みたいな、そんな感じですか。もうそういう形で来るわけですね、話がですね。だからもう本当によっぽど困って見えるっていう方々がたくさんいらっしゃるんだなっていうことをですね、私本当に感じさせていただきました。それこそ困っている方々にですね、そういう困っている元をですね、解決して差し上げるということができるというようなことがあればですね、私たちも本当にありがたいなと思いますし、もうお役に立てるというような状況がですね、私たちの大きな何ですかね、存在価値にもつながっていきますのでね、そのような形で、こういう配食サービスという仕事をですね、なんとガネットがやっているというですね、皆さんね、どうなんだろうとかと思っている方もいらっしゃるかと思いますけども、だけどね、この何ですかね、もう社会の貢献というか、そういうようなことっていうのと、この音楽活動っていうのは必ずいつかね、つながっていくと僕は思ってますよ。ガネットの音楽をね、とても 応援してくださってる方々っていうのは 40歳以上の方々のですね、まあ、女性の方々が多いんですけども、まあ、このね高齢者の方々を世話している方々も大体同じような年齢層の方々なんですよね。まあ、そういう部分で本当にいつかガネットの音楽ともつながっていくんじゃないかなっていう感じもしますね。まあそういうことも含めまして、もうまあ、今日はですねこんなこの配食サービスもうみんなが帰った後ですよ、ね、そこでですね私機材を持ち込んでですね、まあ、ここで収録をしているというようなことになりましたけどもね、まあ、だけど本当にいろんな方々との接点というかこれ大事だなと思いますね本当に。まあ、だけどあれですよ、本当にご縁というのは不思議なもんでね、本当にこのような形でね、もう自分たちのこのアートウィングレーベルっていう会社がですね、まさかね高齢者向けの配食サービスっていうお弁当もですね配達もやねもうスタートさせるなんて、もう去年の今頃って誰がそんなことを想像したんですかね本当に。なんかねそんな不思議なね、流れっていうのも人生にあるもんだなというふうに思いましたね。まあ、そんな感じでございました。まあね、そんな感じでございまして、まあ、高齢者向けの配食サービス、ね、本当にね、こんな思いでやってますっていうのを私ねちょっといろいろと書いてみましたよ。まあもともとラブワースネットワークとして、社会に貢献できるようにというような思いでね書いたところにですね、まあね、昔からガネットを応援してくださってる方々の中でですね、お一人の方がですね、もうお久しぶりです、そうでしたか、素晴らしいですね、一人暮らしのお年寄りへの方々の貢献度が高いですね、ラブアースネットワーク原点回帰的活動ですね、上の分のまだまだ生かされているのでという一言がいいと思います。この1ヶ月で重篤になった大学時代の先輩を新潟へ3度見舞い、ヘルパーさんの介護を見て同じく考えさせられていました。社会的にも個人的にも貢献奉仕は得済み的な意義からもお互い本当に大事にしていきたいものですね、頑張ってくださいという、まあ、そういうねお言葉もいただきましてありがとうございます。まあ僕らはね、もちろん音楽活動っていうのはしっかりとやっていきますけれどもね、こういうね社会の貢献というのもですね、まあ、本気の貢献というのもですねしっかりとやっていきたいなというふうに思っております。まあね、例えば日曜日にね例えばボランティアで、まあ、貢献したいとかっていう方もいらっしゃると思いますけれども、ね、それも全然素晴らしいいいことだと思います。だけど僕らの場合はやっぱり普段からですね、まあ、本当に困って見える方を、まあ、なんとかもうそういう部分でですね、この配食っていう部分と見守りっていう部分でですね、まあ、本当にしっかりとね、サポートさせていただきたいと、そんな思いでやっております。まあ、今なんとですねもう従業員の方が今7人ですかね、そういう感じの、ね、方々がいらっしゃって、みんな一人一人がですねそういう思いっていうのでですねやってくださっているので、本当にありがたいと思っております。はい、まあ、そんなわけでございまして、まあそれ以外にもいろんなメッセージをいただいている方もいらっしゃるんですよ。ちょっと読んでみましょうかね。ですね、まあ、今ガネットの音楽活動っていうのをこれからどうなっていくのか、ね、特に雅で会の会員さんの方からですねご質問いただいてました、ね。まあ、それで事細かに僕ね説明をさせていただいたんです、ね。そうしましたらですね、まあ、非常に納得をしていただいたというような感じでございました。まあ、それだけでもありがたいなというふうに思っております。まあまあ、ちょっと触りだけ読んでみようかな。おはようございます。お忙しい中昨日はメールをいただきましてありがとうございました。お手紙をしたことでかえって、ご迷惑をかけてしまったようで心苦しく思っております。ご丁寧に説明をいただき、辻さんと民子さんが今どこを目指して頑張っているのかがよく理解することができました。音楽のことについては私はど素人なのでよく分かりませんが、やってみたい試してみたいことはどんどん挑戦して 行かれたらいいと思います。おっしゃるように時間に限りがあるのは確かです。50歳まだまだという考え方もあります。100歳人生という言葉もこの頃よく聞きますね。マルチステージの人生を生き抜くためには若者のような性質柔軟性、遊びと即興、未知なることへの前向きな姿勢が大切だそうですが、体力的には動物であるので、難しいと私は感じることが多いこの頃です。ですね、ライフデイの会社の上についても生きていかなければ夢も実現できません。暮らしは続いていくのですから、このサイドビジネスについてもついては知らさなくていいのかなとかっておっしゃってますけど、まあ、前回の宮峰会に実は書いてある、宮峰会報に書いてあるんですけどね、これねもう知らせてるんですけど、で私たちはお二人のプライベートや諸々の諸事情に関しては何も いろいろ言える立場ではありません。ただやはり会員になっている以上、ガネットのこれからの展望は知りたいと思っています。そのことは会員の皆さんもお知らせしておいてもいいかなと感じてはいました。今ガネットがどんな気持ちでこれからを考えているのか、ファンは知りたいですね。それは信頼関係だと思います。この世は、全て信頼の芯でつながっていると私は思っていますっていうね、そういうことでございました。私たち地元で支えてきたファンにとってはいろいろな考え方があると思いますが、自分だけのガネットではない、この世界のどこかで思い悩んだり苦しんだり寂しく暮らしている方がいたら、ガネットの歌を知っていただきたい、一人でも救われる方がいたら嬉しいと私は思っています。みんな人生の持ち時間はそう大差はないと思います。問題はいかに深く生きるか、深く生きた記憶をどれほど持ったかで、その人の人生は豊かなものになるでしょう。深く生きるにはただ受け身ではなく、残り時間あえて挑む、あえて打って出る、それも寛容かと思います。頑張ってください、いつも応援していますとかということでございました。本当にありがとうございます。まあ、本当にね、この方はですね、もう筋金入りのガネットファンという、ね、方でございましたですね。まあ、本当にねこういうメッセージをねいただくのはもう私も本当に理を正してですね、しっかりと聞かさせていただいておりますよ。ね、本当にね、これからのガネットの展開ね、これ宮峰会の方々はじめですね、いろいろと聞きたいじゃないかと思いましたね。それでガネットはですね、まずはね、この宮峰会の方々にはもう全貌をお伝えしようということでございまして、今回はですね、なんと宮峰会報ね、もう出来上がってまいりましたが、もうここ数日のうちに、皆さんにお送りするような形になるかと思いますね。そのですね、もう数日のうちに送らさせていただく宮峰会報の中にですね、ガネットの音楽をどうやって日本中の方々にお伝えするのかね、これをですね、私も全部公開してしまいましたね。いやこれね、やりだしたらね、どうなんだろうとかっていう感じはしますけれども、だけど本当にね、ガネットの音楽を知って、まあ、知ってる方々やっぱり長野県に多いですけれども、そのきっかけとしてはやっぱりコンサートを見たとかね、それとか例えばCD を聴いたとね、そういうようなことだと思いますけれども、例えばコンサートに来て CD を買ってというような流れも多かったんじゃないでしょうかね。そういうようなことだったんですけど、今回はですね、まあね、コンサートで広げるということではありません。本当にやっぱりネット時代でございますね。まあ、本当にいかにしてガネットの音楽が、ね、知らずにどんどん、ね、いろんな方々に聞いていただく、ね、それとか皆さんに、まあ、興味を持っていただくような、そういうね、流れっていうか、そういうものの仕組みを作っているという状況でございますね。まあ、これは間もなく僕らの方でも、まあ、公開をさせていただけるんじゃないかと思いますし、またいろんな形でご紹介をしていこうと思っています。まあ、今年の秋ぐらいからなんじゃないかなと思います。まあ、本格的にはですね、来年からということになってまいりますが、 まあ、その辺はね楽しみにしておいていただければと思います。まあ、この雅ね会の方々もですね、一体ガネットはこれからどうしていくんだとかっていうようなねことを考えて見えるっていう、思って見えるっていうね、先ほどの方のお話じゃないですけども、多分ねそういう方々もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。それを思った時にですね、やっぱりこれは全部ね雅ね会の方々にはどんどん公開していこうと、ね、私はこういうふうにやりたいと思ってるっていうことをですね書いてますので、またぜひね、まあ、雅ね会報が送られた際にはですね、もう会員さんはしっかりとそれぞれ読んでいただければというふうに思っております。まあね、本当にあんまりちょっと分かりにくいのかもしれませんですけれども、だけどこういう流れっていうのはねしっかりと書いてみましたね。一体どういう展開になっていくのかっていうのもですね、もうそこにかなり具体的に記してありますので、まずはね読んでいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、まあそんなわけでございましてね、エンディングテーマが流れてまいりました。まあ今回はですね、もう高齢者向けの配食サービスとは一体何をやってるのかっていうのをですね含めましてね、お送りをしてまいりました。まあそれからね、この配食サービスっていうねことっていうのも本当にいや、この高齢者の方々のですね配食サービスっていうんですか、もうこれはやっぱりこんなに需要って言ったら申し訳ないですけど、こんなに問い合わせがあるものなのかというようなですね、そういう実感がすごくありましてですね、もう毎日日々ね新しい方々にお届けしているっていう状況がありますので、まあ本当にですね、まあそれでこれがまあまあ、逆に言えば社会貢献になるというような流れになってくるんじゃないかなというふうに思っています。はい、まあ、そういうふうに、ね、信じて私たちもちょっと頑張ってみようかなと思ってますのでね、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、まあ、そんなわけでございましてですね、まあ、このガネットの、ね、この活動においてもあれですし、また風橋茶房のですね、もう CD の制作、ね、これもですね、もう今どんどん進めているんですよ。これでも進めているんですよ。だけどね、なかなか完成までもうちょっとかなそんな感じなんですよね。ね、でもね、一人一人をね、音源自体はとても素晴らしいものになっておりますのでね、まあ、これもぜひね楽しみにしておいていただければと思いますよ、ね。まあ、CD タイトルもなんか決まってきたんじゃないかな、ね。店長がねなんか言ってましたよ、ね。まあ、それとかこの前のですね、もう7周年風待ち茶房7周年の時に、収録した、ね、まるで We are the World のようなですね風緑の空、ね、これも収録されますからね、それも楽しみにしておいていただければと思っています。はい、まあ、そんなことございましてですね、まあ、本当にね、今週はですね、もうお盆休み最終日というような感じでございまして、皆さんね、まあ大丈夫ですか。もうちょっとね、まあ明日だったら会社行かなあかんなとか、それとかいやもう本当学校、まあ学校はないかね、夏休みだからね、まあそんなことでございましてね、お父さんお母さんね、しっかり頑張っていきましょう。どうぞ今後ともよろしくお願いします。それではどうも失礼します。
天ナビ。